お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、1節から2節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。このことのためにあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人である私、パウロは、もしそうであるなら、家庭の上にあなた方があなた方のために私に与えられた神様の恵みの制度、ディスペンセーションのことを聞いたことがあることでしょう。パウロは今、現在の自分の状態を囚人と言っています。彼は異邦人に福音を届けたので囚人になったのです。今異邦人はパウロが前の章で列挙した新しい特権を与えられました。遠くにいた者、外国人、望みもなく神様もなかった人々が、今はキリストを通して神様の御前に携え入れられました。そのすべてのことのためにパウロは彼らのために祈ります。でも祈りに移る前に彼は奥義のことを話すために横道にそれます。その後彼は14節で再び考えを続けます。1節と14節の間にあるものは全部挿入句または横道です。祈りをする前にパウロは奥義について話します。そしてこの挿入句はあなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうという仮定に基づいています。パウロは、異邦人たちのために彼を召され、送られた神様のご計画と準備について話しています。他の人たちに比べて、パウロのミニストリーは違っていました。パウロは自分の召しについて次のように述べています。ガラテヤ人への手紙2章の7節。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。メッセージは同じでしたが、メッセージを届ける相手が違うカテゴリーに入っていたのです。パウロは異邦人たちのところに行き、こう言いました。あなた方は遠く離れていましたが、今はキリストを通して連れて来られることができるのです。そしてペテロは自分の民、イスラエルのところに行ってこのように言いました。使徒の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。またパウロは異邦人であるピリピ人の看守に大胆に次のように言いました。使徒の働き16章の31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ペテロもパウロも同じメッセージを持っていましたが、そのメッセージは2つの違うグループの人々のためでした。 今全く新しいことが起こっています。旧約聖書の中で彼らが持っていたのとは違う体制、あるいは違うディスペンセーションです。パウロがパリサイ人で律法によって生きていた時には、異邦人のところに出て行って説教するなどということは決してありませんでした。なぜならその時には、彼は違う体制のもとにあったからです。しかし今、パウロは新しい体制のもとにあって、異邦人のための宣教師になりました。これは神様の救いの方法が変わったということを意味しているのではありません。さて、パウロはこの新しい体制について語ります。エペソ人への手紙3章の3節から4節。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。啓示によってとありますが、超ディスペンセーション主義者たちは、パウロが奥義が自分に知らされたと言っているので、それを知っているのは彼一人だけだと考えます。ところが5節の中でパウロは、すべての人たちが奥義を知っていることをはっきり語っています。その啓示は、彼が教会を迫害したとき、実際にはキリストを迫害しているのだと、キリストが彼に言われたパウロの戒心のときから始まりました。教会はキリストの体です。パウロは神様が何か新しいことをされることを知りました。ペンテコステの日に教会が生まれました。神様の秘密である奥義は、何か旧約聖書の中では明らかにされていなかったために人間に知られていなかったことです。その知られていなかったことは今、新約聖書の中で明らかにされています。この言葉は新約聖書の中で27回使われており、およそ11の違う奥義を指しています。パウロはグレコ・ローマ世界の神秘宗教とのコントラストを示しているようです。その当時、多くの神秘宗教があり、サディスティックな儀式が行われた秘密の支部がありました。新しい入会者は神秘宗教の秘密を漏らさないようにと警告されました。ギリシャ人にとって神秘、ミステリー、または奥義は、新しい入会者に伝えられた秘密のことでした。これとは対照的にパウロは言います。第一コリント人への手紙9章の16節。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。そして今日私たちは第一コリント4章の1節でパウロが述べているように神の奥義の管理者なのです。私たちは神の奥義としてのメッセージを述べ伝えるべきです。福音は秘密の支部の中に留めておくべきものではありません。福音は公の場所から大声で叫ぶべき良き知らせなのです。パウロは奥義という言葉をこの書簡のもっと前の方で使っています。エペソ人への手紙1章の9節で彼はこう述べています。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。そしてエペソ人への手紙2章の14節から15節では、奥義が何であるかを説明しています。エペソ2章の14節から15節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。奥義とはキリストが蘇られ、キリストがユダヤ人と異邦人と地上のすべての部族と民族で作られた新しい体の頭であることです。 そのことは旧約聖書の中の啓示ではありませんでした。パウロは次のように言っています。ローマ人への手紙16章の25節から26節。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パウルはコロサイ人への手紙一章の26節でももう一度言います。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。教会が旧約聖書の中にあると主張する人々は、多かれ少なかれ主の地位を奪っていると思います。彼らは主ご自身が言われなかったことを言っているのです。彼らはまるで神様が知らなかった何かを知っているように振る舞います。奥義とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったことを意味するのです。そして神様が明らかにされなかったということは、そこにはないということです。エペソ人への手紙3章の5節から6節。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる生徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。パウロは確かにここで、この奥義は自分だけに明らかにされたのではないことをはっきりさせています。今彼は奥義とはどういう意味であるかをはっきりさせます。過去の世代の人間の子らと教会の人たち、預言者たちとの間には鮮明なコントラストがあります。旧約聖書の中では誰一人教会に関しておぼろげにも知っている人はいませんでした。しかし今、教会は神様の聖なる生徒たちに明らかにされました。彼らは聖なる者たちでした。なぜなら、神様によってこの職務のために取り分けられたからです。預言者たちは、明確に新約聖書の預言者たちのことを示しています。御霊、つまり聖霊が、この奥義の教師です。主イエスが、ご自分の弟子たちに聖霊が来られることを語られたときに、主が約束されたのはこのことです。ヨハネ16章の15節にはこのように約束されています。父が持っておられるものは皆、私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると言ったのです。奥義とは、異邦人が救われるという事実が明らかにされたことではありません。なぜなら、旧約聖書はすでにはっきりと異邦人が救われることになると教えていたからです。いくつかの箇所を見てみたいと思いますが、イザヤ書11章の10節。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。イザヤ書60章の3節。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。イザヤはまた次のようにも書いています。42章の6節。私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。ゼカリアもそのことに言及しています。ゼカリア書2章の11節。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてマラキ一章の11節。 日の昇るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。もし異邦人が救われることになるということが奥義でないのなら、何が奥義なのでしょうか。注意深く見てください。奥義は、異邦人とイスラエル人とが同じ基礎の上に置かれたことです。キリストにある信仰によって、彼らはどちらも教会である新しい体の中に入れられたのです。これが奥義です。そしてその新しい体の頭はキリストです。ですから今、人間の種族の中には三重の区分があります。はじめは、すべての人々は、アダムからアブラハムまでは異邦人でした。そして、すべての人々はアブラハムからキリストまでユダヤ人か異邦人のどちらかでした。そして今私たちが置かれているペンテコステの日から敬虚まで三重の区分があります。それはユダヤ人、異邦人、そして教会です。パウロは次のように言ったときこの三重の区分のことを指していました。第一コリント人への手紙十章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。彼がそのように言ったとき、パウロは人類の種族全体を指していたのです。教会は、キリストが天に帰られた後に、ペンテコステの日に始まりました。教会が始まったときには、すべてユダヤ人だったというのは事実です。でも、異邦人たちが教会の中に入れられた、過渡期があったのです。教会は一つの体であり、ユダヤ人と異邦人とで形成され、キリストがその頭なのです。エペソ3章の7節。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。パウロは異邦人のための使徒であるという事実によって、奥義の知識において自分が優越であると思ってはいませんでした。彼はしもべ、ディアコノスという肩書きだけを使います。これは使えるものと訳されている言葉で、働き人、助けて、あるいは羊を意味します。このパウロを、教会を迫害した誇り高きパリサイ人のサウルから、今はイエス・キリストの囚人である使徒パウロに変えたのは、神様の恵みの賜物でした。彼は一つのグループから取られ、別のグループに入れられました。彼は今、キリストの体のメンバーなのです。達成されたすべてのことは、聖霊の力の働きを通してのものでした。パウロは人としての賜物と力とを兼ね備えていました。8節から9節。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。私たちは今日、教会、恵みの福音の体制、あるいはディスペンセーション、あるいは奥義の中に生きています。この体制、ディスペンセーション、奥義は、過去の時代にはすべてのものを創造された神様の中に隠されていました。神様が私たちにはまだ教えてくださっていないことがたくさんあります。天国に行った時に私たちは本当に物事を学び始めるのです。啓示によらなければ、人間が絶対に見つけることのできないことがあります。 教会はそのような意味で奥義なのです。八節でパウロは自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さなと呼んでいます。これは比較最上級で、パウロはいつでも人として卑下した立場をとっています。第一コリント人への手紙十五章の九節にはこのように書かれています。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。続いてパウロは、第一テモテ一章の十二節から十三節でこのように述べています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロの生涯に力強い革命が起こりました。彼は異邦人たちの間にキリストの富を述べ伝えるために選ばれたのです。またここには、明らかにするためですとありますが、奥義とは、議論したり、論争したりするものではなく、述べ伝えられるべきものです。そしてパウロは、すべての人が奥義の体制、ディスペンセーションを見るようにすべきだと述べているのです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、10節から11節。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。奥義のもう一つの目的がここに明らかにされています。それは、教会を通して神様の知恵が示されるためです。十二節。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私たち異邦人も、迫害者パウロも、神様の御前に言論の自由と神様に近づく鍵を持っています。そしてこのすべては、キリストにあって可能になったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、奥義の説明というテーマで、エペソ人への手紙3章、1節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。